お祈りいたします。愛する神様、今こうして礼拝の時間を持つことができ感謝いたします。詩編117編、諸々の国を主を褒めたたえよ、諸々の民を主をたたえ祭れ、我らに賜るその慈しみは大きいからである。主の誠はとこしえに絶えることがない。主を褒めたたえよ、ハレルヤ。神様、今世界中不安の中にありますが、どうか今ひととき賛美の気持ち、感謝の気持ちで、そして平安の気持ちであなたを礼拝することができますように、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書朗読の、詩式7章20節から21節をお読みいたします。三つの正体は揃って角笛を吹き、水瓶を割って松明を左手にかざし、右手で角笛を吹き続け、主のために、ギデオンのために剣をと叫んだ。各自持ち場を守り敵陣を包囲したので、敵の陣営は至るところで総立ちになり、叫び声を上げて敗走した。アーメン。それではお祈りいたします。神様、今世界中不安な状況に置かれています。このコロナウイルスの影響で、様々な不安、悩み、問題があると思います。どうか今一度、それぞれ家庭においての礼拝の時間、家庭においてのその時間が守られますように。また特別に医者、また医療機関で働いている働き人一人一人の上にあなたの特別な祝福がありますように、支えがありますように。この不安な状況の中で私たち一人一人、どうか今一度やるべきこと、考えるべきことを導いてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。 それでは、献金の時間に入りたいと思いますが、その前にですね、ホープチャンネルで公開しています、献金に関する動画をぜひご覧ください。
The man you're seeing in the middle of the flood is Marcelo, a 43-year-old man trying to make his way back home during a severe torrential downpour in the state of Sao Paulo, Brazil. After crossing the street, he gets trapped with his bike in swirling waters. As horrified onlookers saw his situation, they desperately screamed at him to let the bike go. But he clung to it. A group of people even risked their lives by forming a human chain to try to save Marcelo. But they could not hold him back. He tries to stand, but the strong current knocks him over and drags him away. Firefighters found his body washed up later the same day. Marcelo lost far more than the bicycle he was trying to keep. What is the bicycle in your life? What is it that the Lord is asking you to let go, but you are still clinging to? A relationship? A job? An addiction? What is preventing you from surrendering your ways to Jesus? What keeps you from being fully devoted and loyal to Him? Ellen G. White says that Jesus does not require of man any real sacrifice, for whatever we are asked to surrender is only that which we are better off without. Ellen G. White, Counsels on Stewardship, page 300. As you return your tithe and give your promise, ask Jesus to help you embrace what really matters and let go of anything that could jeopardize your salvation. May we put our desires last and God first.
の献金は袋に入れて各自保管しててください。次に教会で礼拝が行われる時にまとめてお捧げください。それでは献金のお祈りを捧げたいと思います。愛する神様、この献金がどうかあなたの働きのために用いられますように、どうかこの献金をお使いください。どうかこの献金を通してあなたの御業が日本中そして世界中により一層広まりますように、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんこんにちは。私は田中ノアと申します。教団伝道局文書伝道コーディネーターをしています。今世界中が新型コロナウイルスに脅かされ、日本の教会も集会を自粛せざるを得ない状況もあり、交わりの機会が減って神様と距離ができていってしまうのではないかと不安になることもあるかもしれません。しかし日本にはコロナウイルスに負けない青年たちがいます。3月17日から26日に行われた、その名もダニエルラッシュは、今年の春のユースラッシュに参加予定だった学生たちが突然の長期休みが与えられて、この機会をだらだら過ごさず良い成長の機会としたいという思いから始まりました。ユースラッシュ経験者の大学生3名とユースラッシュリーダー1名のチームがたった1週間で準備して始まりました。口コミの応募にもかかわらず125名の参加者がオンラインで集結しました。このプログラムはダニエル書で捕虜となりバビロンに連れてこられたダニエルとその友人たち4人が王宮の美食に汚されないよう10日間試してくださいと願い出たのと同じ10日間神様と向き合い、仲間と一緒にニュースタートを実践しようという内容でした。やり取りはすべてオンラインアプリ LINE 上で実施し、 離れていてもリアルタイムで交わりを持てる画期的なプログラムとなりました。ダニエルラッシュではニュースタートの実践だけでなく、クイズ形式で楽しく健康メッセージについて学んだり、既存のオンラインプログラムギフツと連動して学びと実践の同時進行を実現させました。神様は献身する青年たちを用いてすごいことをなさることができるなどとつくづく感じさせられました。このプログラムの目的は10日間真面目にニュースタートを全部こなすということではなく、自分の健康習慣を見直し、楽しく健康的で霊的な生活を始めるきっかけをつかむことでした。完璧にはできない、きっと続かないからと始めるのを先延ばしにするのではなく、自分にできそうなことから頑張るのが今回の趣旨でした。健康メッセージの実践はまさに成果のプロセスを歩み始めることなのだと感じさせられています。各自が自分のペースで行えるので、どこにいても学生でも社会人でも誰でも一緒にこのプログラムに参加することができます。参加者は10代から70代まで幅広でした。120名以上の参加者、性別、年齢、職業の区別なく、5人前後の小グループに分けてニュースタートの実践を共有していくので、これまでに類の見ない世代、性別の壁を越えた素晴らしい交わりの機会となりました。各グループは毎晩通話で祈りの組を持ったり、時間を合わせることはできなくても、毎日全員がニュースタートの8項目に沿って立てた自分の目標を共有し、互いに励まし合い、互いの祈りの課題のために祈り合ったりしました。コロナウイルスの流行による自粛ムードを吹き飛ばして、明るい励ましになる希望を日本全国にお届けできるよう、現在参加者有志の証を集め、証集を作成して今歳日で全国で発送予定です。ダニエルラッシュの第1回は終わりましたが、プログラムが終わってもみんなと学んだ健康習慣を続けていくことができるように励まし合っていきたいと思います。また健康メッセージの実践を通して成果のプロセスを実感し、どんな逆境の中にあっても伝道精神を絶やさないダニエルのように燃える青年や元青年たちが起こされていくことを確信しています。ヨエル書2章28節29節その後、私は我が霊をすべての肉なるものに注ぐ。あなた方の息子娘は予言をし、あなた方の老人たちは夢を見、あなた方の若者たちは幻を見る。その時私はまた我が霊をしもべ、橋ために注ぐ。 LINE や携帯を使った世代を超えた交わり、祈り、伝道によって神様はピンチをチャンスに変えてくださいました。このように困難にも屈することなく仲間と一緒に福音を伝える青年たちを通して、神様は今日も働いておられます。神様だけを見つめて、神様に期待して、皆様と心を一つにして祈っていきたいと思います。
皆さんは本物の角笛をご覧になったことありますか？本物の角笛、実は今日本物の角笛を Made in Israel 持ってきました。こう角笛っていうのはですね、こんな感じでですね、パッて抜いてこう、角笛、ヘブライ語ではショファー、ショファー。まあ聖書にはですね、角笛っていうのが、たくさん出てきますね。いろいろな場面で角笛は使われています。まあ例えばですね、王様が来るよーって時に角笛を吹きますね。またはですね、レビ記には23章には食材日っていうのがありますね。 Day of Atonement、 食材日の10日前に実は角笛の祭り、 Feast of Trumpets っていうのがあります。そこではですね、角笛を吹いてですね、皆さん悔い改めましょうって、心の準備をしましょうっていう意味で、イスラエルの人たちは角笛を吹いて、食材日、デーボトーメンのために備えてました。他にですね、有名な箇所ではシナイ山です。モーセが実戒を授かるときにですね、出エジプト記19章で角笛が吹かれている場面がありますね。19章もですね、せっかくなので読みましょう。出エジプト記19章16節にはこういう言葉があります。3日目に朝になると雷鳴と稲妻と厚い雲が山に臨み、角笛の音が鋭く鳴り響いたので、宿営にいた民は皆震えた。角笛の音ってここには書いてありますが、実は英語の聖書では、The voice of trumpet、 角笛の声というような表現の聖書の訳もあります。まあ、角笛が、今のさっきの角笛の声が、音が響き渡る。そして実戒が与えられる。なので、イスラエルの人たちにとっては角笛というのは、実戒、モーセの場面を思い起こすきっかけともなります。その他、角笛というのは黙示録の1章10節には、神様の声が角笛のようだ、ラッパのようだって書いてありますね。なので角笛というのはある意味神様の声を思い起こすきっかけでもあります。もう一箇所有名な箇所はですね、創世記22章。有名な聖書の場面です。創世記22章というのは、アブラハムが神様にイサクを捧げなさいと言われた場面です。モリアの山に行って、あなたの息子、イサクを捧げなさい。そこでアブラハムはイサクとモリアの山に行きました。創世記の22章4節は、興味深い聖句がありますね。22章4節、3日目になってアブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待ってなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をしてまた戻ってくる。この遠くへっていう表現がありますね。遠くにその場所が見られた。Far away。 これですね、実は元のヘブライ語の言語を見ますと、ただ単に距離的に遠くだけではなくて、将来、未来っていう要素もあるんです。未来に、将来の何かを見たんではないか、そういう象徴的な意味もあるみたいです。まさにこのモリアの山では、イサクを捧げるその直前に、神様が待ちなさいって言って、捧げなくていいって言って、ふって振り向いたら、お羊が近くにいたんですね。お羊、ラム。そこで、イサクの代わりにお羊を捧げた。で、角笛というのは、お羊の角。なので、角笛を吹くたんびに、イスラエルの人たちは、創世記22章で、アブラハムはイサクを捧げずに、身代わりが与えられたんだ、というリマインダーでもあるんです。まさにこのお羊というのは他でもないイエス・キリストの象徴ですね。ヨハネ1章29節には、見よ、神の子羊って書いてあります。 このモリアの山というのは多くの学者は実は Mount Calvary、カルベリーの山、イエス様が十字架にかかった山と同じ地域だったんじゃないかと言われています。なのでアブラハムがイサクを捧げなさいって命じられたあそこと約2000年ぐらい後にイエス様が十字架にかかったその時同じ地域だったんじゃないかと言われています。なので角部というのはイエス様の十字架の象徴でもあります。十字架を思い出すきっかけでもあります。その他ですね、イスラエルのユダヤ人の結婚式でも角笛を使います。結婚式でこういう角笛ですね。どういう場面で吹くかと言いますと、花婿が来ますよって、花嫁じゃないんですか。違うんです、花婿なんです。逆なんですね。花婿が来ますよって時に角笛を吹く感じで、そういう風習があるみたいです。まさにですね、聖書の中でも私たち教会が花嫁でイエス様花婿が来ますよっていう、それとも被ってるんじゃないかと思います。そしてもちろん有名なテサロニケ第1の手紙4章16節から18節にこういう言葉がありますね。テサロニケ第1の手紙4章の16節から18節お読みいたします。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパがまたは角笛が鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。この復活、ラッパ、角笛、ショファーの声によって多くの人たちが復活し、キリストと再び、結ばれる、復活の思い出すきっかけともなりますね。なので角笛というのは非常にですね、いろいろな深い意味がたくさんあります。この世界中ですね、今ものすごく不安な状況に置かれています。そんな中、今日はひとときの間角笛について考えていきたいと思います。もっと具体的に言いますと、ある聖書の物語でたくさんの人が一気に角笛をパオーパオーって吹いたストーリーがあります。そのお話について今日は皆さんと考えていきたいと思います。このお話というのは他でもない四世紀にあるあのギデオンのお話です。そこではみんなが一斉に角笛をパオーって吹いて敵に勝利するという物語があります。四世紀というのはですね、全体図を見ますと本当に繰り返し同じサイクルがなるんですね。どういうことかと言いますと、まずイスラエルの人たちが堕落するんです。神様から離れてしまうんです。で、堕落した後問題が起きて、いろいろもう自分たちではどうしようもない問題で悩まされて、神様助けてってなって、助けてってなった後、神様助けますよって来て助けられて、神様とまた結ばれる。でもまた何年か経ったら堕落して問題が起きて助けて、そして神様が助けて、また何年か神様と過ごし、また堕落するっていう、そういうサイクルが繰り返し行われる。それが四世紀ですね。この四世紀を通して分かることは、本当に神様は恵み深い方、忍耐強い方だなと改めて思わされます。本当に神様はいつでも私たちを助けたいと思われてるんですね。そんな中で、このギデオンのお話は、7年間ミディアン人によって悩まされている時に起こる出来事です。このミディアン人によってイスラエルの人たちはどうしようって、もう怖くてもうどうしようもないって、そんな時に神様助けてって言って助けられる場面。ちなみにミディアン人というのを皆さん ご存知ですか？ピンってきませんでしたか？実はこのミディアン人というのはモーセの奥さんもミディアン人でした。出エジプト記の2章の16節あたり読みますと、モーセの奥さんもミディアン人だったんです。で、モーセの奥さんのお父さん、要するに義理のお父さんはミディアン人の祭司だったと書いてありますね。それだけではなく、ミディアン人と言いますと、アブラハムの、まあ、サラが亡くなった後にアブラハムが結婚しました。その奥さんがケトラ。ケトラの子供の一人がミディアンなんです。その子孫がミディアン人なんですね。そのケトラの奥さんのことに関しては創世記25章に書いてあります。なので、よく考えますと、ミディアンとイスラエルの人たちはある意味親戚同士なんですね。親戚同士、まあ、喧嘩してしまっている。まあ、そういう場面が聖書にたくさんあるなと思いました。そんな時にですね、神様はギデオンを選ばれました。ギデオンを通してイスラエルを救おうと思ったんですね。詩式6章33節から35節にはこういう言葉があります。詩式6章33節から35節、ミディアン人、アマレク人、東方の諸民族が皆結束して川を渡ってきて、イスラエルの平野に陣を敷いた。主の霊がギデオンを覆った。ギデオンが角笛を吹くと、アビエゼルは彼に従って集まってきた。彼がマナセの隅々にまで使者を送ると、そこの人々もまた彼に従って集まってきた。アシュエラ、ゼブルン、ナフタリにも使者を使わすと、彼らをも登ってきて合流した。ここでですね、33節で、まあ、ミディアンだけではなく、アマレク人と、その他の民族たちが、まあ、結束して、まあ、イスラエルに戦うどもって攻撃しようって仕掛けてきたんですね。そこで大変だ大変だって思い、角笛を吹いて、ギデオンが集まれってやって、まあ、集まる場面です。で、実際どのぐらいの人数が集まったかと言いますと、詩式の7章の、一節からお読みいたします。エルバール、つまりギデオンと彼の率いるすべての民は朝早く起き、エンハロデのほとりに陣を敷いた。ミディアンの陣営はその北側平野にあるモレの丘のふもとにあった。主はギデオンに言われた。あなたの率いる民は多すぎるので、ミディアン人をその手に渡すわけにはいかない。渡せばイスラエルは私に向かって心をおごり、自分の手で救いを勝ち取ったと言うであろう。三節、それゆえ今民にこう呼びかけて聞かせよう。恐れおののいている者は皆帰り、ギレアドの山を去れと。こうして民の中から22,000人が帰り、10,000人が残った。32,000人の人たちが集まったんですね。でもそこでは神様は多すぎますよって、ダメダメ、それじゃダメですって。怖い人は帰っていいです。そうしたら22,000人の人が帰って10,000人残ったんですね。その後ですね、10,000人の後、ちなみにですね、このミディアン人、相手の数はどのぐらいだったんでしょうか。少し先を読みますと、ラクダが砂のような数とか書いてありますね。そういう場面があるので、とにかくものすごい数の敵に対して32,000人もすでに少なかったはずなんですが、神様は多すぎるとおっしゃったんですね。で、10,000人残りました。で、10,000人も多すぎるということで、次4節からですね、詩式7章4節、主はギデオンに言われた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水辺に下れ、そこであなたのために彼らを入り分けることにする。あなたと共に行くべきだと私が告げる者はあなたと共に行き、あなたと共に行くべきではないと告げる者は行かせてはならない。彼は民を連れて水辺に下った。主はギデオンに言われた。 犬のように舌で水を舐める者、すなわち膝をついてかがんで水を飲む者はすべて別にしなさい。水を手にすくってすすった者の数は300人であった。他の民は皆膝をついてかがんで水を飲んだ。主はギデオンに言われた。手から水をすすった300人をもって私はあなたたちを救い、ミデオン人をあなたの手に渡そう。他の民はそれぞれ自分のところに返しなさい。そう書いてあります。この第一段階では3万2000人集まって、怖い人は帰っていいですって1万人残りました。第二段階の時には1万人の中で、まあ、とりあえず水を飲む。水を飲んでて膝をついて飲んでた人、犬のように舌をペロペロって飲む人はそん残って、手ですくって飲む人は一緒に戦おう。そして手ですくった人が300人残るんですね。で、そしてこの300人残った人たちで一体どういう作戦がされたのか、7章15節から22節にこういうことがあります。7章15節から22節。ギデオンはその夢の話と解釈を聞いてひれ伏し、イスラエルの陣営に帰っていった。立て、主はミディアン人の陣営をあなたの手に渡してくださった。彼は300人を3つの小隊に分け、全員に角笛と空の水瓶を持たせた。その水瓶の中には松明を入れさせ、彼らに言った。私を見て、私のする通りにせよ。私が敵陣の端に着いたら、私がする通りにせよ。私と私の率いる者が角笛を吹いたら、あなたたちも敵の陣営全体を包囲して角笛を吹き、主のために、ギデオンのためにと叫ぶのだ。ギデオンと彼の率いる100人が深夜の行の始めに敵陣の端に着いたとき、ちょうど保証が位置に着いたところであった。彼らは角笛を吹き、持っていた水瓶を砕いた。三つの正体は揃って角笛を吹き、水瓶を割って松明を左手にかざし、右手で角笛を吹き続け、主のために、ギデオンのために剣をと叫んだ。こういう場面です。300人に角笛と水瓶、水瓶っていうのは要するに、まあ入れ物ですね、空っぽの入れ物と松明、それで戦ったんですね。そして見事勝った。まあこの21節も読みますとですね、21節には各自持ち場を守り敵陣を包囲したので、敵の陣営は至るところで総立ちになり叫びを上げて敗走した。300人が角笛を吹くと、主は敵の陣営の至るところで同士打ちを起こされ、その軍勢はセレラのベト下まで、またタバトの近くのアベルメホラの境まで逃走したと書いてあります。でもこのお話ですね、一つあれってところがあるんです。おかしいってところがあるんです。これも僕最近気がついたことなんですが、あれってところがあるんです。なんでってところ、実はこれ300人以上いたんですね。どういうことですか。そういうことなんですね。戦って、このミディアン人と戦ったのは300人だけではありません。7章のですね、23節にこう書いてあります。7章の23節。イスラエル人はナフタリ、アシェラ、全マナセから集まり、ミディアン人を追撃した。要するに300人ではなくて、周りの人たち、逃げてったミディアン人を追いかけるために援軍があったんですね。さらにギデオンは死者をエフライム山地の至るところに送っていった。下ってきてミディアン人を迎え撃ち、ベト・バラまでミズハとヨルダン川を占領せよと。エフライム人は皆集まって、ベト・バラマまでミズハとヨルダン川を占領した。エフライム人もまた援軍として来たんですね。なので戦ったのは300人だけじゃないんです。その他たくさんの人たちが加わってったんですね。非常に興味深いお話です。ここで分かることはですね、じゃあ300人の役割は一体何だったのか。実際300人はある意味戦ってはいません。どういうことかと言いますと、選ばれた300人は、まあ夜中ですね、真夜中って書いてありますね、真夜中の近く、 集まって、そのミディアン人がですね集まってたところで角笛を吹いて、その空っぽの水瓶入れ物をガチャーンと割って、灯火を振ってパオーパオーパオーってやってですね、死のためギデオのためって叫んだだけなんです。で、それでパニックになったミディアン人が、ああどうしようどうしようって、お互い刀で戦い始めてしまって、混乱状態になってて、ミディアン人が逃げ始めて追いかけたのも300人の人たちは周りに援軍を頼んで、周りの人たちが追いかけて、まあ、占領してくれたんですね。なのである意味このギデオンの300人の兵隊はの目的使命というのは、イスラエル全体の人に勇気を与える、それが使命だったんじゃないかなと。彼らのこの300人は敵陣の近くまで行って、そして角笛を吹いて、そして周りイスラエル全体の人たちに、この戦い勝てますよっていう勇気を与えた300人のある意味リーダーだったんじゃないかと思います。そこで考えるのはですね、この3万2000、1万300ってどんどん減っていきますが、なぜ減っていったのか。この3万2000は集まった時、まあギデオンが怖い人は帰っていいですよって言いました。まあ怖い人は帰っていったと、帰ってしまった。要するにこの3万2000のうち、2万2000はもう怖かったんですね。本当はまあ戦いたくなかった、恐れてた、なので帰ってしまった。で、残った1万人は、まあ戦いたかったんですね。やる気はあった。ある意味勇気があった。戦う勇気はあった。しかし、水のところに来た時に、手ですくって飲むんではなくて、ペロペロって舐めて、なので、あ、この人たちはダメだって言われた。でもそこで疑問は、なぜこの人たちはダメになったのか。なぜ水の飲み方で決められなきゃいけないんだ。でもよくよく考えてみますと、この場面はですね、敵陣のすぐ近くだったんです。近くだったので、ある意味、いつ敵が来てもおかしくないという、その意識が大事だったんですね。なので、ひざまずいてペロペロペロペロ、水をこういうふうに飲む。それはある意味、意識が低すぎた。そしてもしかしたら多少の躊躇があったのかもしれない。敵陣すぐ戦いに行きたくない、ちょっとここでゆっくり水飲もうっていう思いもあったのかもしれないですね。でもこの300人は手ですくってすぐに、もう今すぐ戦いに行けるという、そういう意識があったんではないでしょうか。そういう思いが、確信があったんではないかと思います。なのでこの300人にあったものは、戦う勇気と、そして意識なんです。その二つなんですね。戦う勇気、そして意識。勇気というものはどうやって与えるか。それは確信ですね。やはり神様に対しての信頼、確信から生まれるのが勇気だと思います。そして意識というのは、もうすぐ敵がそこにいるという意識、もう理解、それが大事だと思います。この教団もですね、教団青年部もこの5年間、ギデオン300というビジョンを掲げていました。それは300人の、ギデオンの300人の兵隊のような、その青年リーダーを育成したいというビジョンでした。そのために様々な取り組みが行われてきました。でもこの300人のリーダー、一体どういう人たちなのか。それは勇気と意識がある人たちです。勝利する勇気と、そして意識。自分は神の戦士だ。そして敵はすぐそこにいる。戦うぞっていう、その意識。その意識を高めるには、やはり弟子訓練、聖書研究、祈り、そういうのが大事になると思います。このギデオンの話から、私たちは様々なことを学ぶことができます。でも、大事なポイントは、やはり、チーム角笛かと思います。チーム角笛、角笛をですね、あれは300人が一斉に一致して吹いたから効果的だったんです。一人だけパオーパオーパオーってやって、一人だけ灯火やっても全然何の効果もなかったと思います。逆効果だと思います。でも300人が協力関係を持って一致して 神様の指示のもとで実行したので成り立ったんです。そこが鍵だと思います。チームです。なんならこの神様の方法論っていうのは意外に単純なものが多いのかなと思います。水瓶を割る、誰でもできます。灯火を掲げる、誰でもできます。叫ぶ、誰でもできます。角笛吹く、ちょっと練習したら誰でもできます。誰でもできることばっかり。でもそれが神様の指示のもとで一致して連携を取って実行する。それが勝利の鍵なんではないでしょうか。私たちはこの日本は、そしてこのセブンステイアドベンチスト教会というのはある意味ギデオン300のようなものなんではないでしょうか。圧倒的な少数派です。ギデオンとミディアン人、ミディアン人は聖書に詩式8章20節では、まあ、13万5千人ぐらいいたと言われてますね。13万5千人対300人、圧倒的な少数派。セブンステイアドベンチストも圧倒的な少数派です。そんな中で私たちの役割は、使命は何なのか。それはギデオン300のように、まず神様を信頼することです。まず勇気、戦う勇気、そして意識を高めることです。そして神様の指示を耳を傾けて従うことです。チーム角笛です。そして角笛をパオーパオーって吹いてですね、王様が来るよって、イエス様が来るよ、再臨来るよって、三天使のメッセージを語るんです。悔い改めよって、もうすぐイエス様が来る。そしてギデオンのお話のように、勝利の味、勝利できるってことを全世界に私たちの生き方、証を通して示し、そして世界中に散らばっている神様に本当は従いたいと思う様々な人がいます。その人たちが一緒になって一緒に勝利を収めることなんではないでしょうか。角笛、私たちのこの時代においての灯火とこの水瓶とは何なんでしょうか。私たちがやるべきことは一体何なんでしょうか。一人一人神様に相談して、神様、私は何をするべきですかと、この終わりの時代に改めて相談する必要があるのかもしれません。まもなく再臨が訪れます。そんな中、私たちは一体何をするべきなんでしょうか。一つですね、ゴスペルネットという本を私が、新学科1年生の時に読みました。そのゴスペルネットの本の内容を自分なりに簡単にまとめた文章をお読みしたいと思います。一つだけ天国でできないことがあります。今の地球でしかできないことがあります。地球での最後の息を吸った瞬間、二度と誰かを救いの道へと導くことはできません。私たちの心臓が止まった時には、もう誰かをイエス様に紹介することはできません。天国は私たちが想像する以上な幸せな夢のような世界です。大きな立派なマンション、宇宙旅行、美味しい食べ物、食べ放題。天国では今まで経験したことのない素晴らしい愛に満ちた絆と関係を作ることができます。地上の学校と教育よりはるかに優れた無限の知識と教育を得ることができます。宇宙の不思議、謎をじっくりと勉強して理解することができます。羽を持って新しい健康な体でいろいろな場所へと飛び回ることができます。しかし二度と誰かにイエス様を紹介することはできません。私たちはよく後でできると言います。はい、後で大きなマンションを建てることができます。はい、 後で宇宙旅行をすることができます。はい、後でいろいろなことができます。しかし、後で誰かに救いの道を紹介することはできません。今日イエス様のために行きましょう。今日誰かをイエス様へと導きましょう。今日誰かのために祈りましょう。ルカによる福音書19章10節、人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。これこそが我々の使命です。ヨハネ20章21節、イエスはまた彼らに言われた。癒すかれ、父が私をお使わしになったように私もまたあなた方を使わす。この世界中不安の中、このギデオンのお話を思い出してください。このギデオン300、神様に信頼して神様の指示に従い一致団結して勝利を収めました。私たちも今一度神様に頼り、今一度神様、あなたの御心は何ですかと聞く時間だと思います。今一度キリストの十字架を思い起こし神様に献身しましょう。この今の賛美歌のように、歌のように平安の海、この不安の状況の中、今一度一人一人キリストの十字架を思い起こし神様に祈りを捧げ悔い改めて立ち返りましょう。それでは閉会賛美歌423番、角笛を吹き鳴らせを皆さんで賛美しましょう。Thank you. 祈りいたします。愛する神様、今世界中不安の状況に置かれています。どうか今一度、私たち一人一人、全国にいる信徒の方たち、全世界の方たち一人一人の上に、あなたの導きと平安が与えられますように。どうかこのギデオンのお話を思い起こし、私たち一人一人どのようにして戦えばいいのか、どのようにしてあなたの御心に従えばいいのか、改めて示してください。私たちの力ではなく、あなたの力に頼って生きることができますように。ガラテヤ2章20節、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。どうか今一度、この終わりの時代に、自分自身の力ではなく、あなたの力に頼り、あなたのに対しての絶対的な信頼を置くことができますように。家族、そして教会の家族、友達、みんなと力を合わせて、一致団結してこの大宣教命令、あなたの御業を成し遂げることができますように。すべてのことに感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。